強度。一、
長男の金之助と二人で、上衛門が古文書の筆を整理していると、妻の理由が一通の手紙を持って慌ただしく入ってきた。
旦那様、半藤寺からお使いでございます。
半藤寺から?なんだ。
肝臓が母上様のお手紙を持ってまいりました。
ああ、そうか。
上衛門はうなずいて、
昨日差し上げた手紙へのお返事だ。後で拝見しよう。
でも、母上様はおっつけここへお帰りなさるというお言づてでございますが。
お帰りなさるって?
そんなはずはないがとつぶやきながら、上衛門はすぐに手紙を取って開いてみた。それには、いつもの老母の見事な筆跡で、まずこちらの安否を問い、続けて、こちらでは種の産後の肥立ちも良いし、気候もすっかり秋だって、病の朝夕は寒いほどでさえある。もう里へ降りても暑いことはないだろうし、久しく留守にして孫たちの顔も見たい。肝臓にこの手紙を持たせてやるが、我が身もすぐにこちらを立つ。馬で行くから日暮れ前には着くであろう。そういう意味のことが、穏やかな屈託のない調子で書いてあった。
どうおっしゃってでございますか?
読んでごらん。昨日差し上げた手紙をご覧なさらなかったと見える。
上衛門は手紙を妻に渡した。慶応四年、会津藩主松平容保は、将軍慶喜と共に伏見の戦に敗れて、江戸へ逃れ、さらに会津へ帰ると、君側の官を除くと称して、奥羽諸藩の連盟を結び、なお輪王寺の宮に頼って忠誠を訴えた。けれども朝廷ではこれを正当することに決まり、九条道隆を総督として越後口、奥州口へ大軍を持って北押しに攻め下ってきた。秋田藩主佐竹義隆も奥羽連盟に加わっていたが、正当陳武氏の説得に服して連盟を脱し、その旨を通告して正統軍に加わった。連盟諸藩の怒ったのは言うまでもない。佐竹宇津部氏と庄内藩酒井忠友が直ちに秋田へ攻め入り、随所に佐竹軍を破ってすでに久保田城へと迫っていた。桑首は久保田城の南十里ほどにある里村であったが、戦の激化するとともに庄内藩の兵がいつ侵入してくるかわからぬ情勢になったので、壮年の男を除く老幼婦女を避難させることに決め、どの家でもしきりにその準備を急いでいるところだった。
本当に、これではお手紙をご覧なさらなかったようでございますね。
龍は姑の手紙を巻き収めながら、気遣わしげに夫を見上げた。
すぐ誰かをやって、半藤寺へお戻りくださるように申し上げなければなりませんですね。
そうだな。では、七郎寺でもやるか。
そういたしましょう。私から申し付けます。
龍はすぐに立っていった。
戸部上衛門は桑首の庄屋だったが、それよりも古い家柄の豪士として近在に知られていた。